この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもゴルフラングレン小林彩乃です。ですね、今私のヘッドフォンがちょっと調子が悪くて片耳からしか音が聞こえねえ、くそー、もう撮った方がいいんじゃないかなぐらい思ってますけれども、はい、最近の小林はですね、前回ちょっとお知らせした萌え産業に参戦するという既得な話がですね、もう動き出しておりまして、もうね、私他のところで怖いんであんまり告知をねしないでおこうと思いますので、ここの皆さんだけに教えます。YouTube で極月さなえ、極限の極に月にひらがなでさなえを検索してもらうと出てきます。極月さなえちゃんっていうキャラクターの声をやっております。で、古いのが結構あるんですけど、最新の今のところ2本、これを配信している時には3本4本とかになってるのかな、は私の声になってます。自己紹介というところからですね、こんにちはーっていう声で喋ってる、かゆい小林の声が聞こえます。台本も私が頑張って萌えを意識して書いておりますので、怖いもの見たさ、怖いもの聞きたさ、こいつ恥ずかしくねえのかなって、ちょっとせせら笑いたい方、ぜひチャンネル登録してみてください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品泥かけ味というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、今回はもうね、上映中の2ももうちょっとで終わっちゃうかな、めっちゃんこ可愛かったですね、パディントンと、おすすめいただいたブロークバックマウンテンをご紹介したいと思います。では今回も元気に行ってみよう。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。片耳だけ爆音。はい、基本情報です。パディントンは2014年イギリス、フランス制作の、ファミリー映画です。原作はマイケル・ボンド作の同名児童文学シリーズでございます。監督はポール・キング監督。この方は公開中の2もそのまま監督してくださってます。ありがとう、かわいい。映画における格作はあんまりなくて、イギリスのバラエティ番組とかで監督をしてたみたいですね。主演は、ベン・ウィショー君。英国俳優の魔界では、妖精さんと呼ばれる俳優さんの一人ですが、あれかな？ダニエル・クレイグの007シリーズで、Q 君だよって言ったらみんなわかるかしら。舞台でハムレットを演じたのが関係者の目に留まって、2007年、パフューム、どっちが正しいのかな？ある人殺しの物語に抜擢されたそうです。私が見たのはほぼ全裸で妖精さんを演じてたテンペストですね。これ、シェイクスピアの話なんですけど、と、あと、クラウドアトラス、ロブスター、リリーのすべてとかを見たかな。おひげの妖精さんですよ。芝居がね、すっごく繊細なんだ。で、触ったら壊れちゃいそうな、こう、美しい空気がすごいので、ぜひぜひ、クマさんのね、パディントンちゃんだけじゃなくて、生身の方も見てほしいなと思います。もうね、下船のものは触れてはならぬ空気がします。で、それから、ブラウンさんにヒュー・ボネビールさん。以前ご紹介したデニーロ様のフランケンシュタインが映画デビューになってるのかな。007の、トゥモローネバダイとか、ノッティングヒルの恋人なんかが有名ですね。このパディントンにも出ているジム・ブロードベントさんの若い頃演じたアイリス、私は見たことないから見たいなと思ってます。それから、もうね、大好きなんです。ブラウン夫人にサリー・ホーキンスさんです。私はこのパディントンちゃんでこの方が大好きになりました。大きいとこだと、ウディ・アレンの夢と犯罪なんかかな。ゴールデングローブでミュージカルコメディ部門の主演女優賞を取った、ハッピーゴーラッキーも可愛かったです。あと、ウディ・アレンつながりで、ゴールデングローブとかアカデミーの方で、助演女優賞、ノミネートされた、現代版欲望という名の電車の、なんだっけかな。 ブルージャスミンも見たな。うん。アカデミー行くかーって呼び声が今ね、すごい高まってる。日本では3月公開の、デルトロ監督のシェイプオブウォーターはすごく楽しみにしているので、早く来てくれないかなと思ってます。あと、レンタルだと、僕と世界の方程式も見たいなと思ってます。それから、ゴッドジラの方も出てたんですね、これね。私見ないといけないなと思います。あとは、さっき名前を出したジム・ブロードベントさんとか、ニコール・キッドマンなんかが、めっちゃ幅を利かせています。しかもニコール・キッドマンはね、元旦那のトムちゃんのね、ネタをめっちゃやってるので、ぜひ見てください。パディントンちゃんも合わせて、元ネタをバババってやってくれてるけど、あの音楽が聞こえます。私、言っちゃいますけど、ミポ好きにはすごくたまらん感じです。はい、ぜひ見てみてください。はい、お話です。故郷ペルーのジャングルを大地震に襲われた喋るクマの家族。昔ペルーにやってきて、人間の世界を教えてくれたイギリスの探検家を頼りなさいと、おばさんのグマのルーシーに言われた小グマくんは、貨物船に隠れてロンドンまでやってきました。小グマは大きな駅で途方に暮れているところ、差し掛かのブラウン夫人とその家族に助けられて、その駅名にちなんでパディントンと名付けられ、探検家が見つかるまでブラウン家の、屋根裏に泊めてもらうことになるのでしたが、というお話ですね。もうとにかく心が温まることはとっていうのはこのことでありますっていうお作品ですね。人の温かさがギュギュギュギュギュって詰まってる一作です。子供向けっていうか子供に分かりやすい作品って、大人には綺麗すぎて心洗われる気がしますね。みんなが優しい心を持ってて、そんな優しさでつながって広がっていくんだよ世界ってって思います。色彩もすごく豊かで、あったかい色合いで、もうそれだけでウキウキしてしまいますよ。そしてね、さっきも言ったんだけど、サリー・ホーキンスさんのことを言いたいと思う。ブラウン夫人がね、すごいんですよ。とってもとっても優しくて、バディントンとの出会いのシーンなんかもう本当に声が本当に丸くて優しくて、子供の、ね、言葉のね、選び方とかもね、否定せずに受容しながらお話をしてくれる感じで、こんなおしゃべりができるようになりたいって思います。雨なんか降ってないのに、滝のような雨ですねって言われて、そうねって返せる優しさとか、パディントンちゃんの礼儀正しさとか、もうね、この二人の会話だけで私はご飯何杯でもいける。この世界で行きたいと思います。この私、この駅でのシーンがほんのこの作中ダントツぶっちぎりで好きなんだけど、パディントンと夫人のね、やりとりはもう本当に可愛くて上品で優しくて最高です。もう、その名付けてくれるブラウン夫人のね、パディンちゃんっていう一言を聞くたびにもう本当に涙腺に行きます。何なんでしょうかね、ずるいです。はい。それからブラウンさんは堅物で現実的なんだけど、子供のことをいつも考えていて、パディントンのこともじわじわこう受け入れていく、ツンデレ感がすごいたまらなく可愛いですね。世界観がこうだからおかしいんだけど、こんなにお堅いのに駅に子グマが立ってて喋ってるのとかはいいんですねっていう、もうそこだけでちょっとクスッときちゃうんだけど、パディントンちゃんのためにしてくれる女装も本当最高です。そしてパパさんの女装といえば、その女装にクラクラしちゃう警備員のバリー役のサイモン・ファーナビンさん。この方実はね、2にも出てくるんだけど、2では脚本としても参加しています。最高なんです、この人、この人の役最高なんです。監督とすごく仲良しでいらっしゃって、監督のデビュー作にも出てらっしゃるんですって。すごく素敵なのでぜひ見てほしい。ね、いやらしい目線とか最高ですよ。もうとにかく家族の素敵さとか大事さとか、人の温かさとか、人との気持ちのいい関わり方とか、そんなものを小熊のポディントンからたくさんたくさん、すべてのカット、すべてのセリフから教えてもらえる本当に素晴らしい可愛い一作です。何も考えずにこの優しさに触れてほしいなと思います。そしてね、明日はパディントンみたいに気持ちのいい挨拶と、お天気の話題から笑顔で始めてみませんかっていうおすすめです。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の精緻ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストと YouTube にて配信中。
芝居見るなら別のこと。
おっと、それならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
みんなのレビュー。はい、今回は北海道の草結びさんよりリクエストいただきました、ブロークバックマウンテンをご紹介いたします。ブロークバックマウンテンは2005年制作のアメリカ映画でございます。原作はイー・アニー・プルーの同名の短編小説になってます。食べたんだね。で、監督はアンリー監督。この方は、ライフオブパイ、虎と漂流した227日とか、ハルクとか、 エリック・バナン。ハルクとか、グリーンデスティニーなんか元ってる監督です。うん、そうなんだって思った。今更気づきました。はい。主演はヒース・レジャーです。私はロック・ユーの印象がやっぱり強いかな。あれはね、学生時代すごい何度も見た。でも目当てはベタニだったんだけどね。うん。ベタニだったんですけど。で、あと、ドクター・パルナサスの鏡は見てるような気がするんだけど、監督テリー・ギリアムだから多分見てると思うんだよね。未来世紀ブラジルの監督ですね。もしかしたら見た気になってるだけで見てないのかな。チェックしようと思います。もう一回ね。あとは、やっぱり、チャンベこと、クリスチャン・ベールのバットマンのジョーカーですかね。ジョーカーはどの役者さんもすごくかっこいいですが、このね、彼のもすごくいいですよね。それから、ダブル主演でジェイク・ギレンホール。ジェイクはね、結構好きで追っかけたこともあるし、この番組でもリクエストを含め何作かご紹介しておりますね。マギー・ギレンホールの弟さんですよ。最近だと、ライフ好きだったなぁ、あの SF の作品自体がすごく好きです。すごく好き。なんだろう。もうそれやらなきゃいいのにっていう SF とかホラーのよくある、感じからの、もうその気持ち悪い生命体が、猛威を振るっていくあの感じとか、ほんと、すごい好きです。ありがとうございました。エベレストはまだで、勇気が出てません。雪山怖い病です。あと、アン・ハサウェイと共演してるんだけど、2010年にラブ&ドラッグっていう映画でも、二人は共演しています。再共演しています。こちらはパーキンソン病を描いた作品で、私もばあちゃんこの病気だったりしたので、ただごとでは、この作品見た時もなかったですね。でも、未だに消せないのが、ラブコメのところに置いてある時があって、ラブ&ドラッグだからっていう、あれだと思うんだけど、それは消せねえなと思いますね。あれはラブコメではなく、コメディっていうところに置いてほしくない作品で、実は、ドラマとかに置いてほしいんですけどね。ぜひ見てみてほしいと思いますね、それも。お話です。1963年、ワイオミング。ブロークバックマウンテンの農牧場に、牧場に季節労働者として雇われて、運命の出会いを果たした二人の青年、イニスとジャック。彼らは山でキャンプをしながら、羊の放牧の管理を任されています。寡黙なイニスと天然なね、とっても元気なジャック。対照的な二人は、大自然の中で一緒の時間を過ごすうちに、深い友情を築いていきます。そしていつしか二人の感情は彼ら自身気づかぬうちに友情を超えたものへと変わっていくのでしたかっていうお話ですね。まずそうね、これヒースレジャーの命日1月22日が近いのでぜひと1月にお勧めしていただいたんですが、ごめんね、もう半月くらい経ってしまいましたね。ダークナイトを撮影直後でプロモーションとかみんなワクワク待っていた時の訃報だったので、ファンは本当に衝撃だったと思います。あの時ね、この作品に関しては、本当に何の予備知識もなしで見て、二人がこう、いきなりむつり出した瞬間は何が起きたのかと思って、画面の前でフリーズしました。実際に、あれと思って、私なんか飛ばしたかなと思って20秒ぐらい早戻ししたの。で、でも、私が見ているものは正しいなってなって、そこからだんだん二人のこう関係をね、こう見ていったんですけど、まあ、そういうものの衝動っていうのは、いきなりパンって起こったりとか、するものだったりとか、するし、その大自然の中で二人で、その生活をしていく。で、そこで、友情が芽生えれば、まあそういうことにもなるかもしれないよねっていう、その、私、どっちかっていうと、腐女子側の目線で、腐女子だから、そっち側の目線から見ちゃいけねえと思いながら、冷静に見ようとしてました。で、とにかく、この時代の同性愛ってものに対するどうしようとか、自分たちもこの感情をどうしたらいいのかとか、これはね、この時代のっていうだけじゃないんだけれども、そういう障害だけじゃなくて、普通に恋愛としても、困ることとか、男性として家庭を作るのが、前提であって、それをどうしていくのかとか。で、家庭を持ったのはいいものの忘れられなくて、それをじゃあ、この家庭の方をどう責任を取っていくのか、その中で自分たちの関係はどうなるのかっていうところとかがすごく淡々と描かれるんですけれども、そのシンプルさが多分みんながじわじわ、ああこういうことなのかなって、その恋愛ってなんだろうとか、同性愛って普通なのかなとか、そういうことを多分すっと胸に入ってくる映画なんじゃないかなと思いますね。で、叩かれずに、結構ね、あると思うんですよ。こういう類の映画って。気持ち悪いとか、ゲイってさ、みたいなところとか、っていうところを、すごく言われずに、ちゃんと、名作として、今でもちゃんと、人気がある映画っていうのは、なかなかね、素晴らしいと思うので、すごいことだと思うので、そういう好きな人たちの、その気持ちを大事にして、そういうのは、 こういうものなんだなっていう前提で見てくれたらいいかなと思います。ただちょっとね、そういう二人がむつみ合うちょっとエッチな場面とかは、最初うってなる人もいるかもしれないけど、でも普通に人間同士の関係っていうものを吸って胸の中に入れてくれたらいいなと思います。で、この絵はね、役者の二人が20代から40代までを演じていることもすごく、素晴らしいなと思うし、だんだんね、ちょっとずつ老けていって、で、そこの中で表情がちょっとずつ変わっていったりとかして、そういう二人の変化も見てほしいなと思うし、相手がすっと亡くなってしまった時に、それも、あ、そうだよね、そういうこともあるよね、それって普通だよねっていう、でもその思いをどうしていくのかとか、それはもう本当に見ていてただの恋愛ものだし、ただのドラマだっていう感じで私はスッて入ってきたので、ぜひですね、そういうつもりで、そのゲイだとか同性愛とかそういうものを取っ払って、普通にドラマとして感じ取っていただけたらいいなと思います。私はそういう風に見ていました。とっても素晴らしい映画だと思ったので、ぜひぜひ皆さんも見てみてください。それでは次行ってみよう。長くなっちゃった。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。
スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
でしたでしょうか。パディントン、ブロックバックマウンテン、興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてくださいね。というわけで、次回はキッシングジェシカ。これね、私こないだポロッとね、何かの作品を押した時に、これ見たいんだよねって言ったと思うんですけど、私はアマプラでですね、お金を払って見たんですが、なんだろう、今ね、ちょうどブロークバックマウンテンをやったので、これもいいかなと思ってこれを押します。女の子同士の映画です、これは。で、ちょっとね、なかなかない視点だと思うので、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います、見れる方は。それから次の週、ブリジット・ジョーンズの日記。これはね、この間パディントンちゃんの2でヒュー・グラントを見てきたのと、それからキングスマン2ではコリン・ファースが出てたのと、まあなんか、あ、ちょうどいいんじゃねって思ったので、これ行きます。久しぶりに見るぞ、行ってみよう。ご意見ご感想、この映画も取り上げてっていうリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画も好きだよとか、もちろん普通オタもこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @manapa0512 でリップや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。さなえちゃん、ちょっと聞いてみてもいいんじゃないですかね。気持ち悪い私がいまーす。はい、それではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカのマメチェスキ、パディントン2で出演されているジェシカ・ハインズさん、スペーストでペグちゃんとニコイチって番組を作っていた女優さんで、ショーオブザ・デッドなんかにも出てるよ。この番組で紹介したコンフェッティでマーティの彼女をやってた方です。パディントン2ではオウムを飼っている売店のお姉さんをやっていて、パディントンもとっても優しいお友達の一人で、小林劇場で悲鳴を上げる始末でした。ぜひぜひ注目してみてください。今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。